東京インターネットラディオステーション Radio 365 Now on air。
リュウと
ハルナの
フリービーツ。この番組はリュウとハルナによる音楽業音楽を愛する二人が語る音楽情報バラエティ番組です。久しぶりに噛んだね。
いや
久しぶりだね。
毎回噛むんですよね。またなんかまあこれがないと始まんないみたいな感じでね。視聴者の方も
ちゃんと構えてたんだけどな、
まあ、びっくりしましたけど、ね、やはりなっていう感じ。
外が暑いせいで口がねパッサパサになってたね、うん、
はい、
くっついちゃった口が。
ね、その割には目の前に多いお茶あります
けど、うん、飲んでなかったわ。
よろしくお願いします。
お願いします。今日はね、今日もゲストを、お呼びしまして、
はい、
はい、紹介します。睦月翔子さんです。
はい、はじめまして、こんにちは、睦月翔子と申します。
お久しぶりです。
お久しぶりです。
そうなんですね。
実はすごいお
久しぶりなんですね、そちらはね。
そうなんですよ、うんうん、何年ぶりかに連絡しちゃった。
おお、あなたの好きなやつね。何年ぶりの連絡、突撃インタビューみたいな、ユネスケ的なね。
SNS はね、ずっとね、チェックしたんだけどね。
あ、SNS ストーカーですもんね。、うん、
やめてくれる。
ですもんね。
それは内緒ね。
すいませんでした。
今日はすみません、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは番組では皆様からのメールやコメントを募集しています。番組ページのフォームからラジオネームメッセージを添えて送ってください。もしくは fb@radio365.net fb@radio365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。
それではリュウとハルナのフリービーツ第120回目放送、夏です。島田の季節始まります。
この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。
このコーナーでは音楽ネタに限らず日本世界中で今話題になっていることを語り合うコーナーです。今回のお題は睦月翔子さんです。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
せっかくなので早速ちょっと自己紹介を、
はい、
お願いします。
はい、と私は今花文字作家っていうお仕事とビジネスコンサルタントをメインでやってます。
ほうほう。
はい、で、まあ、音楽とかもちょろちょろとやらせていただいてます。
ちょろちょろと
ちょろちょろと
ね、そうなんだよね。音楽やってても初め知らったきっかけっつうのが、うん、俺が前にやってたフェザーっていうバンドの相方のたかしさん、
たかしさん、はい、
のお知り合いで、そのつながりで知り合ってさ、
はい、
何年前、まあまあ何年か前ね。
うん、濁した。
うん、なんかね、はい、はい、
ね、うん、何年か前に知り合ってね、で今日久しぶりにお会いして、全然変わってないのよ。
お
むしろこう、お互いね、お互い変わってないよね。
太ったさ。
なんで急に嬉しそうになるの、嫌なのみたいな。あなたは変わ、あなたはあの変わりましたから。
変わった。
はい、
ちょっとあのわがままボディになって
るね。わがままな感じ、わがまま突き通し
ちゃうんだけど、翔子ちゃんね、さらにこうシュッとなってるのよ。羨ましい。
さらに磨きがかかったということで、
うん、
はい、
でちょっとねこれからね、翔子ちゃんについていろいろ聞いていこうかと思って、
はい、
うん、音楽、3人とも音楽から共通の、はいはい、ね、音楽っていうのがだからさ、
ありますね。
どういう音楽を聴いてきたのかなっていう。
お、
う
ん、なんかちゃんと真面目にやるんですね。今日は
いつもやってるじゃん。
いつもなんかナンパまがいでなんか
ニヤニヤしながら、
まあ、局長がレディオ365から逮捕者が出るんじゃないかってね、ほんとドキドキしながら収録を見守るわけですが、
そこに関しては交互期待。
交互期待。大きなもうガーシーみたいなとこがあるんだね。はいはい。
そう、どういう音楽聴いてきたのかな。うん、
結構ね、マニアックなところがあって、
うん、
イカ天バンドとか好きだったんだよね。
ほうほうほうほうほう。
で、歌舞伎ロックスとかオーラとか。
へ
ぇ、ああいうの好きで、あとスカンチとか、
うんうん、
結構その辺が。
へぇ、うん、今出てきたね、歌舞伎ロックスなんてまさにね、はるな君の、ね、
そうですね、うちの先生がいますね。
どういうこと先生
が。先生、ギターの青木秀丸さんがですね、
キャー、
そうですね、僕の音楽の先生って、まあ、生き方の先生です。
え、マジで、
うん、もう、
ね、今回その歌舞伎ロックンスに関しては全然打ち合わせでこ
う、
はい、話合わせてなくて、
なんか
たまたま今出てきてびっくりした。
なんか、はい、そうですね、一応先日のイカ天のイベントも僕はなんかその立場を利用して、ね、楽屋も行ったり来たり。
あ、すごい。え、私それ見に行った。
あ、本当に客席にいたってことですね。
あの、か川崎ですね。そう、
全然もうずっとうろうろしました
よ。あら、
縦横無尽に。
なんだ、え、あんたたちどこで会ったの？
いや、だからそうですね、ニアミスしてたってことです
ね。そうだね、
そう、あの時いましたよ、僕は。
そう、あの歌舞伎の出番になって最前列にわーって行った女子たちの一人。
あ、そうなんだ。
その脇でいましたね。
あら、
あのステージ脇で
中が、ね、
先生が来るのをうーんと見ても、
秀丸先生、
秀丸先生がね、う
ん、あ、こんなところで繋がるのね。
ね
ー、あ、オーラとかも好きだったんですね。
あ、そう、うん、
オーラいいですよね。
うん、
なんだなんだなんだ。
だってね、
へえ、そっか。え、じゃあベース始めたきっかけっていうのもそういうのを、からつける？バ
ッカ天皇ってことですか？
そうそう、結構、まあ、昔からそのバンド系は好きで、で、歌はずっとやってたんだけど、その大学で入ったサークルがなんかやたらメタル好きな人が多くて、で、なんか自分の歌だけだと参加しにくいバンドが多かったんで、カバーとかでも。で、じゃあ何か楽器やってみようってなった時に、それこそギターとかって、まあ、青木先生もいらっしゃるし、なんか上手い人がいっぱいいすぎてちょっと自分は無理だなって思って、で、ドラムもなんか脳みそが4つあるみたいな感じするじゃない。あれもちょっと難しいって思った時に、そう、消去法的にって言うとあれだけど、なんかベースだとなんか一個一個抑える感じだし、なんかリズム感と音感両方ついて歌も上手くなるんじゃないかみたいなことも思って、あとほらスカンチもシマちゃんがベースでかっこいいなと思ったのもあって、
ね、かっこいいですよね、シマちゃん。
とかとかでギターじゃなくて、そう、ベースいいなと思って。
すごいね、リズム感とか音感つくだろうっていうのでさ、ベース選んで。俺なんてね、こんなバンドなんて格好つけたいかと思ってたいかとかでやったからさ。
あなたベース持ってるって言ってましたね。
お、
売っちゃったけどさ。
売っちゃったの？
先日ちょっと、
ね、先日って
小塚山さんに
ちょっと悪くなる前にね、あのちゃんと使ってくる人に使ってもらった方がいいかなって。
あ、まあ、いい言い方しましたけどね。
ちょっと地元への方でね。
でも、そうそう、学生の頃にじゃあ音楽をやり始めてっていう感じなんですね。
そう、
うんうん、なるほど、学生の頃か。で、え、その時のそのメタルのカバーとかってどういったものをしたんですか？
あの、ハロウィンとか。
ハロウィン、めちゃめちゃ早引き。早引きじゃないですか。
なんか綺麗なメタルが好きだった。
あ、ハロウィン頑張れ。
そう
今何のこっちゃ分からないって感じですね。ハロウィンってコスプレするんじゃねえの？
それってボーイとなんか違うの？
ボーイ、
俺の基準ボーイとヒムロ共通点しかないんで。
おー、ヒムロック。
バンドということぐらいしか共通点がないかもしれない。ドイツのバンドですからね。
あ、ドイツなんだ、
うん、
おしゃれ。もうドイツってだけでおしゃれ
ですね。
もうそういう音楽、はい、未だに聴き続けてる。
そう、聴くのは聴くで。
ヒムロ共通点も聴いてね。
ヒムロック本当にね、今日なんか宗教だもんね、ファンっていうかね。
信者ですね。
信者でね、あなたね。
うん、ノーニューヨークとかベースで弾いたことあるよ。
あら、いいじゃない。いつやる？
あ、何？一緒にやる？
そんなセッションも
ね。
そうよ、
あれ全部ダウンピッキングでやってるもんね、松井さん。そうね、すごいよね。常松と歩みステージした。
すげえな。常松ね、トモヤスね、まこっちゃんね、氷室京介様ね。
呼び方の違い。
分けてるんですね、そこは。
そこはね。
もう、推し活じゃないですか、
どんどん。未だにベースもちゃんと練習してる？
してますよ。
してんだ。まあ、そりゃそうだよね。
そう、なんかしてないと指が痛くなっちゃうんだよね。なんか水ぶくれとかサボるとできちゃうから、常にちょっと硬い状態保つためにも定期的に触ってる。
偉いな。俺とは大違いだろうね。
そうですね。
え、だって歌でしょ。
まあ一応ね。
だから歌ってないとダメですけどね、歌もね。
まあね。そっか、なんかあれだ、なんかセッションしてるんだっけか。
そう、なんかそのジャムセッションとか、そう、誘われたところに行ってみたいな感じで、
うん、そういうのできるのすごいよね。
うん、すごいと思う。
そこの場に行ってパッとこう合わせて、
まあまあね、うん、
最近流行ってるみたいだよ。
え、流行りなの？
そう、なんか前バンド組んでた人と再会とかして、で、うん、誘われて行ったのは高円寺の方とかだったんだけど、うんうんうん、あのカラオケの画面にコード進行とか同時に出てくるの、ね、うん、でそれを見ながらなんか客席の人もステージに上がってきてみたいな、うん、あ、新しいと思って、
へ、そんなのあるんだ、流行りか。
セッションバー確かにあります。僕も何回か行って聞いたことありますね、う
ん、あ、なんか前、ちょっと前にやんなかったっけ、そんな感じ、う
ん、なんか弾いてみるみたいな感じであ、はいみたいな感じで
そっか、うん、いいな、ずっとベースもやりながら、
うん、
ね
楽器弾きたかったの、
楽器弾きたかった、
弾きたかった
の、え、ギター弾けるんじゃないの、
ほんのちょっとだけだから本当にあの学生の時にちょっとこう文化祭とかでカッコつけたくてやったぐらいだから、今も全然
やっぱりモテたいが、
モテたいが、ね、ベースにあるんですね、
第一優先、
基本はそこだ、そう、うん、
でもね、そのセッションが流行ってるって言うんだ、ちょっと頑張ってみようかなって、
え、歌で入ればいいじゃん、
う
ん、
歌で入ればいいと思う、
生音でカラオケしに行くみたいな感じで、
うん、俺登場シーンすごいよちよちで入るの、緊張してるから、
登場シーンどころじゃない
よ、ペンギンみたいな感じ
で、ね、常によちよちしてるなんかこれどういうステージングなんだろうって隣で思いながら弾いてますから、
もうね、緊張するとよちよちになっちゃうから
よちよちしてるから、あれって思って、
まあ、ちょっとね、触りはこんな感じにね、
は
い、ちょっと後半戦またね、うん、あのほじくっていきたいと思います
ので、はい、
引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
以上、ファジートークでした。
2065年、ネオ東京はとても治安の悪い都市へと変化し、清き者が虐げられ、悪しき者がはびこる世界となっていた。人類は人間以外にも完全な自律式人工知能をロボット化したベータロイドと、人間を極限までドロイド化したデルタロイド、その三種族が世界を支配した。外見上はほぼ人間と変わらぬ姿形をして。
なあ、ソウスケ、お前も今週末土曜のクルージング来いよ。
じゃあスケジュール確認してまた連絡します。
何が確認しますだよ、どうせ暇してんだろ。
いてて、
OK、 Here we go、 Let's party time。
乾杯、
乾杯。
ん、なんだ、海上保安庁かなんか。
お旗に何か書いてありますね。
赤い文字で L、 なんだそりゃ。
L って、それ海賊です。
まだ生きたいのか。
私はまだ死ねない。
そういや、数日前に起きた学生の船舶事件の件どうなった。
どうしてその事件を。
お前が悪いんだ、正幸。お前が。
謎の老人ビクターとの契約を交わした少女マリア、そして真夏の東京湾を舞台に学生たちの思いが交錯する、連続ラジオドラマ小説「デビルマリアの涙」第1話「カルネア」です。2023年2月12日公開。その友情は1枚の板によって試される。
スポット・ザ・アーティスト。このコーナーでは今話題のアーティストにスポットを当てて、お互いの音楽感をぶつけ合うフリートコーナーです。
はい、
ゲストは引き続き、
しょうこさんです。
しょうこさんに、
はい、よろしくお願いします。
思いますけども、
はい、
はい、
ね、何聞いていこうかね。
いい、
俺聞いちゃっていい？
うん、どうぞ。
俺すごく気になるのがさ、
うん、
その花文字、
うん、はいはいはい、
ね、
うん、
花文字かっこいいのよ。もう本当にラジオだからかこう ね、見せられないのが残念なんだけど、なんかなんつうの、うん、鮮やかな文字を書くのよ。
うん、僕もインスタグラムで
見たっしょ、
拝見したしました。
ね、ありがとうございます。
その花文字ってなんで、こうどこで見つけたの、あんなかっこいいやつ。
見つけたのって
こと。、ね、横浜の中華街で見つけたっていうか、観光客として歩いている時に見かけて、うん、で書いてもらったっていうので。
あ、初めは書いてもらったんだ。
そうそうそうそうそう、うんう
ん、その時なんて書いてもらったの覚えてる。
むつきしょうこって自分の名前を。
名前を、
うん、
へえ。 それ時もその人はこうあんな鮮やかに描いてくれたの。
そうそうそうそう。
いや本当かっこいいんだよ。見た、ね、見たっしょ、ね、あの色の使い方とかさ、あの描き方がね。うん、そう。えんであの自分で独学独学？
あ、それから習いに行ったんですよ。
うんうん、あ、そういう学校があるんだ。
そう、カルチャースクールだったんだけど、うん、その花文字書いてもらって、何これ、うん、って思ってすんごい印象的で、
うんうん、
でなんかその開運グッズとかいっぱいあるけども、うん、なんか自分の名前が開運な絵柄で書いてるとかなかなかないじゃない、
うんうん、
で、あ、世界に一つだみたいな感じで、うん、あ、こういうの作る人になってみたいと思って、あのネットで検索したら、うん、当時日本に一人だけ教えてる人がいて、でその人が千葉県に住んでて習いに行ったっていう感じで。
千葉まで習いに行ったの？
そう、千葉のカルチャーだった。
へ
ぇー、稲毛だったっけ、そこに。
はいはいはい、
うん、
へぇー、すげえな日本で一人
その時一人だったの。
あ、今ちょっと増えたかもしれない。
今結構増えた。
へ
ぇ
ー。
で、運よく日本人で二人目の講師に私がなれて。
あ、そうなんだ、すごいね。
で、今はもう全国に講師やってる人いる。
へぇー、うん、もう教えてる側なんだ。
教えてる側で、おかげさまで。
あとこっそり教えていただくそっか、うん、そういうのなんだ。どのぐらい依頼って受けるの、花文字依頼、こう、こういうの帰ってくださいっていうのが来るの、
うん、あ、そうそう、通販で依頼が来たりとか、あとイベントに出てくださいってこう企業さんから依頼が来たりとか。
おー、あ、なんか YouTube とかもやってるんだっけ。
あ、やってます。
何で検索すれば。
あ、花文字ってやると、うん、結構上の方に花文字のご紹介みたいなので出てくるので、
へ
ー、ぜひぜひ
そう、なんかこうオーダーしますとか、こう翔子さんにお願い したいですっていうのも、その YouTube からなんか、
あ、 YouTube の概要欄にも貼ってあるし、
うんうん、
花文字サイトって検索すると私のホームページが一番上に出てくるようになっているので、うん、ぜひ皆さん花文字サイトでお願いします
そこは力強く、ね、
花文字サイト花文字サイト、
かっこいいからさ、
うん、
俺も書いてほしいね。
あら、
お、
今回あのインスタのさ、翔子ちゃんのインスタの上の方で龍っていう字があってさ、かっこいいあれ一目惚れよ俺。
龍だってだって
漢字の龍なんだけどさ、
あなただってアルファベットだ
よそうなのよ。でもかっこいいのよその龍が。
島じゃダメです
か、ね、島
じゃダメ
それでも多分いいと思うよ、
島田龍うん、まあでも拝見いたしましたけど、すごい文字がね、
うん、
こう部分部分によって色分けされてるでしょ。
そうそうそう、
すごい。それがさ、カラーリングのなんかパターンあんのかなって思うんですけど、すごい艶やかじゃないですか、
うんうんうん、
もうあれはなんかそういうカラーリングによって、例えば文字で、うんうん、こう分けるのって決まりがあるんですか？なんか、
あ、全然決まりとかなくて、 で、うん、でそれこそ対面で書くときはなんか好きな色ありますかとか聞いて、その色を多めにしたりとか、
あ、
もう完全にオーダーっていうか、
すごい発色のいい感じで、
うんね、うん、1回でパシッて1画目書くときに何種類ぐらいの色を使うの？
だいたい2色か3色、
うん、
なので自然にこうグラデーションができるようになってるっていう、
うん、
それ色つけるときってのはそのね、先端真ん中下みたいなちょんちょんちょんってつけるの？
ちょんちょんちょんって。
へえ、すごい、
うん、
その描いてる動画とかも見たんだけどさ、すごい、俺絶対無理だよ
島田くんまだ独特な感性がありますからね。
お、
どんな？
なんかそのあるじゃないですか、あなたのインスタも、
うん独特、自分じゃ気づかないんだけど、そういうの
独特な感性で磨かれてるじゃない。
そう、全然インスタなんてあんまり上げないからさ
ストーリーがね、ストーリーですか、あの投稿じゃなくて、
うん、
独特な感性で描かれます
よね。そう、
うん、
あれ24時間で消えるからね、結構
ね、
何でもありなとこある
ね。それが一番いいね
開運しそうな絵がいっぱいでした、うん、
まさにそれよ、開運、
うん、
うん、
なんか恋は金運が上昇するとか、こう太陽は成功するとか、いろんな意味がついてるので、うん、なんかその人が今何運を上げたいかっていうのによって何の絵柄を使うかって、もう完全オーダーメイドでこう作っていくっていう。
あ、それで描いてくれるんだ。
あ、そうそうそう。
リュウ君は何の運を上げたいですか
モテたいですね。
恋愛運
恋愛運
ですね、
はい、恋愛運だとどういうものを入れるんですか？
まあもうベタだけど、こうハートとか、あとおしどりとか、なんかそういう絵柄を入れると、もう基本がモテたいんだね、もう何するにしてもそこなんだね。
そうなのよ、
モ テたい、
モテたことがないからモテたい、
ね、またそんな
本当よ、いやもうモテ気がないのよ、
モテ気っていうかやっぱりね、やっぱ三段銃なんですよね、あなたの場合は、ね、
何それ何それ、
なんかいっぱいこうパーっていくような、うん、あった時にね
数打ち当たるみたいな、数
なんかね、就職のエントリーシート何社も出すみたいな感じで
そうだからモテない君はね、あのバッとこうい
っぱいこう
ね、あと打たなきゃさ
うん、でもそういうなんかさ、ハートを書いたりとか、
うんうん、
例えば金運を上げたいだと何を入れるんですか。
金運恋ですね、
恋、
金運とか商売繁盛は恋、
お
魚の、
なるほどね、縁起がいい感じでね、
やっぱそう、そうやってパッて聞くとすぐ返してくれるじゃない、うんうん、そういうの、やっぱそういうの勉強する、そのこういうのが開運とかそういうのも勉強する、
うんうん、それはもう基本の絵柄っていうのがあって、うん、大体こう10から20ぐらいあるんだけども、それを覚えてっていう、
素晴らしい、素晴らしいといえば、実は翔子ちゃんバンドもやってるんだ。
はい
はい
しかもメタルバンド、
そうなんです、今はメタルをちょっと、
しかもね、ちょっとね、ちょっとやらしい名前なんだけどねクリスタルピーチっていうバンドやって、
これやらしいんですかリュウ君、だから違うものを想像してますよ ね
クリスタルピーチやね、
そのクリスタルピーチの何がやらしいのかが聞きたいわ
そう、あの頭の中であれが感じた、なんだっけ、あのタモリのなんだっけ、
タモリクラブですか、
のさ、そう、あの
お尻のやつ
ピーチだからそうそうはいやー、大したもんだって今思っちゃいましたね
安定でしょそのクリスタルピーチではベースを弾いて、
クリスタルピーチではコーラス担当で、
コーラス、
うん、そう、結構そのメタルのサウンドに女子3人がフロントに立ってみたいな感じで、うん、こうメインボーカルの女性の方と、うん、でコーラス2人のうちの1人ですね、
う
ん、私、
おー、うおーってやって
る、しないしない
いっぱいありますからね、そういうのじゃないメタルもありますからね、うん、
それ何人編成ぐらいなんですか、まあ、女の子3人と、
よ7人かな、
7人、
うんうん、
へ
え、合ってるかな、今ちょっとあれって思ってドラムでしょ、でベース、うん、ギター2人、うん、あ、8人だね今誰減ら
した、違ってたじゃん、
大所帯です
、大所帯8人8人、うん、
あ、じゃあ定期的に集まって練習してライブやってっていうのも
っていうのが目標ですね、
あはは、
そう、ちょうどコロナに入っちゃったんだよね、
うん、
でメンバーで顔合わせした後にコロナに入っちゃって、うん、で今ライブとかできてなくって、うん、でその代わりにそのクリピーチャンネルパート2っていう YouTube チャンネルがあるんだけど、うん、そこでそのフロントの女子3人でこう和気あいあいとこう話をしてっていう、そっちは定期的にアップしてますね、
女子3人で和気あいあい、
はい女子3人で和気あいあい
見るっけないぜ
ゆうくんの食いつき方すごいですね、
女子3人だよ、
大したもんだ、
うん、1回見たら3人見るんだねあ、今日ちょっと飲みすぎだな俺
発想がやっぱり島田くんはすごいですよね全部持っていく感じでありました、ね、
飲みすぎたわお茶、
ぜひライブもね見に行きたいですね、
そうだね、うんう
ん、ぜひぜひ、
ね、活動できたの ね、しっかりね、
うん、応援したいと思います。以上、スポットザアーティストのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
3ビーツエンディングのお時間です。コーナーごとのまとめです。ファジートークでは翔子さんのね、どんな音楽聴いてきたのかなとかね、ちょっと自己紹介していただいて、でスポットザアーティストはね、ちょっとね深掘りしてね、鼻文字と、うん、まさかのメタルバンドをね、うん、やってますってお話をしていただいてね、
このギャップが素敵でした ね、
ちょっと皆さんね、写真後で見てもらいたいんですけどね、うん、こう、うん、メタルバンドをやってるようなね感じはしないというか、こう綺麗なこの翔子さんがね、
う
ん、
おー
ってやってるから
やってない
ボエーじゃないでしょ
今日どうでしたこのラジオ、ちょっと急に呼んじゃったんですけどね、
はい、
どうですかやってみて。
あ、楽しかったですよ。
よかったー、その一言で救われます
ね。もういつ訴えられるかもうドキドキもんですよね。
いや本当よね、うん
うん、なんだあの島田はと、ね、なんだあの春菜はと、
うちあね、あのしょ可愛いしょこちゃんにあんなこと言いやがって、
言いやがってと
ね、
いつ訴えられるんだろう。
俺もお腹と背中にはタウンページ入れて歩いてますからね。
刺されてもいいように
タウンページって寝ないか。
懐かしい。
ジャンプ
しょこちゃん、なんか告知というかそのあります、みんなにお知らせみたいなことは。
その花文字サイトもしよかったら見てほしいのと、うん、あのクリスタルピーチのその YouTube チャンネルがカタカナでクリピーで、ひらがなでチャンネルで、パート2でついてるのが女子3人で語ってるやつなので、うん、まあ、意外と際どいトークも多いので、そういうの好きな人は見てください。
チェックします。
しましょう。
いや、際どいのは私だけかもしれないけど。
そうな
の。何
何際どいんですね、なんだかんだで。
花田くん、なんかライブとか。
いや、あなたと出るじゃないですか。
お
12、13、8月の12、13、12日は池袋オンリーユー、うん、13日は池袋激パーというところで、うん、ザ・フリービーツ2人でライブをやります。まさかの 2days ですよ。
ね、
2日間島田くんと会うのっていう。
どうするよ、2日目来ないかもしんねえで。
可
能性ありますね。あいつ逃げたなっていうね。
で、SN、まあ、1日目の夜って感じですね、だからね、あなたはね。
そうね。
ショックのあまり。ぜひ皆さんね、ご予定合わせて。
春田くん、もう一件なかったっけ。
僕ですか、僕27日、秋葉原ドットドット秋田犬っていうところで、うん、僕も歌いますし、僕がプロデュースしてる方も歌いに来ますんで、ぜひぜひ。
おーおーおー、そういう感じなんだ。
まあまあまあ、僕目当てじゃなくてもね、楽しい人いっぱい出ますので、ぜひ遊びに来てください。
そんな感じなんですよ。よかったら遊びに来てください、しょうこさんも。
はい、
まあね、今日はね、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
またなかったらよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はありがとうございました。
はい、
松木しょうこさんでした。
僕とりゅうくんは、友達欲しさに、今3人ぐらいしかフォロワーいないんですけども、インスタグラム、ツイッター、フェイスブック、ミクシーやってますので。
ミクシーね、懐かしいね。
はい、ぜひぜひ検索してみてください。
お願いします。
はい、番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなど、どしどしお待ちしています。
それではりゅうと春菜のフリービーツ第120回目放送、夏です、島田の季節、これにて終了です。ここまでのお相手は、先日海に行ったばっかりで日焼けして真っ赤なリュウと、
僕もお台場行ってきたんですけどね、買い物してまた僕も日焼けしました。なはるながお送りしました。
それではまた次回お会いしましょう。さよなら。
この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365、Now of Air。